今朝は春の政界のために昨日からお越しくださっています佐藤明先生より御言葉をいただきます。今朝は教会って素晴らしいと題しまして、佐藤明先生より御言葉を取り継いでいただきます。先立ちまして本日の聖書箇所を朗読いたします。続いて山崎牧師より先生のご紹介をいただき、続いて佐藤明先生から御言葉を取り継いでいただきます。本日の聖書箇所はフィリピ人への手紙4章の4節から7節まで、新約聖書355ページフィリピ人への手紙4章の4節から7節までです。4章の4節からお読みいたします。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。あなた方の寛容な心をすべての人に知らせなさい。主は近いのです。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。では、山崎先生、お願いします。
皆さん、おはようございます。聖愛ファミリー、皆様、お帰りなさい。佐藤先生をご紹介できたことは本当に嬉しいんですね。先生にお会いしたのは、かれこれ24年前なんですけども、牧師たちの勉強会のことでした。それぞれ主から委ねられた教会の本当の成長のためにと、志を高く持った牧師たちが集まりまして、2年がかり、3泊4日くらいの研修を何回か重ねる、そういう学びの場だったんですね。その時に、まずこれまでの政界でお迎えしました安治先生がおられましたし、そしてこの今日お迎えします佐藤先生がおられまして、私もその中に入れていただいて、本当に思い出深い充実した研修の時を重ねさせていただいたんですね。で、その中で佐藤先生は一番の若手でした。当時29歳と行いましたけれども、東北は福島の人口1万の町で、コツコツとやっていらっしゃる先生だと伺いました。折々になされるそのレポートを聞きながら、正直に主の前にお祈りをし、そして与えられたビジョンをもとに、兄弟姉妹と、スクラム組んで、本当に地道な努力を重ねていらっしゃる先生だなという印象を受けたんですけども、あれから24年、先生にとってはその教会を任されて28年が経ちました。いわば一つの木が、地から栄養分吸い上げて幹が太くなり、枝を四方に張り、豊かな、葉を茂らせ、実を実らせ、そのもとにですね、憩いの考えを提供して多くの人々に親しめる大木になるような、そのような印象です。福島第一バプテスト教会、私たちがですね、10年後を描いて今動いておりますけれども、目指す手本とすべき教会がここにあるという思いでもってですね、今年お迎えしております。すでに昨日第一夜、教会形成の勘どころというメッセージをいただきましたけれども、やっぱり忍耐をベースに基本を大事にしてやることだという、そのメッセージいただいて大いに励ませたところです。今日は教会って素晴らしいというテーマのもとに、これからお話を伺えること本当に嬉しく思います。皆さん、拍手を持ってお迎えいたしましょう。
皆さん、おはようございます。山崎先生と研修会で出会いが与えられまして、こんな素晴らしい会堂、以前見に来たことはあったんですけども、お招きいただいて 昨晩はすごくおいしい夕食をいただいて、これだけでもはるばる来た甲斐があったかなと。できたら食事いただいてそのまま空港に戻って帰れたら幸せかななんて思ったんですが、食い逃げになるので、今日礼拝でこのように共に礼拝できること、素晴らしい聖歌隊も感謝いたします。一言お祈りいたします。恵み深い天の父よ、一週間の旅路を終えて主の御前に集い、心から賛美を捧げ、祈りを捧げ、兄弟姉妹であることを喜び、聖書の御言葉を前にしておられるお一人一人、神様がねぎらってくださって、心に傷があるかないかご覧くださって、不思議に触れてくださって、病を癒し、心を祝福し、新たな一週間に向かってここから派遣してくださるように、聖霊様が豊かに自由に働いてください。先生ご一家を祝福してくださって、伝道師の先生を祝福してくださって、ここに集われるすべての方々が、せっかく与えられた一度しかない地上の生涯を、あなたはここまで来なさい、それ以上でも以下でもなく、精一杯果敢に全うさせていただきましたと、それぞれが告白できる素晴らしい歩みとなりますように、あらゆる悪しき者からお守りください。福島の教会も慈しんでください。この国を慈しんでください。お一人一人の心の願いに合わせて、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。今日のテーマは、教会って素晴らしいという題をつけました。本当は4つのおすすめとつけてもよかったんです。皆さん、この教会街道は10年以上経ったんでしょうか。本当に新築のようで素晴らしいな。だけど教会堂がない教会もあるんです。ここもそうかもしれない。うちの教会は大型公益宗教法人というのを取ったんです。だけど法人格がない教会もあるんです。牧師さんがいない教会もあるんです。先日韓国に行きましたが、1万5000人ぐらいの集まりもその素晴らしいです。だけれども15人の教会もあるんです。教会という教会、あまねく世界中のどの教会も素晴らしい。大きいからとか法人格があるとかないとか全く関係なく、どの公民館とも違う、労働組合とも違う、会社とも違う、仲良しグループとも違う、全然違う。教会って本当に素晴らしい。ある時大阪の牧師さんがこうおっしゃってました。なんか四国かな、私2週間前高松にいたんですけども、教会員の親戚のいとこだかな、来たんです。でクリスチャンホームなんでしょうね。僕今日教会行くからって言ったら、じゃあ俺も行くって言った。全然関係ないキリスト教門外観の中学生の男の子って多感な時ですよ。嬉しいとか悲しいとかあんまり表現しない時期ですよ。それ何も知らぬまま教会来たって牧師さん前から見てるか分かるんです。最初から最後までね、泣いてたって。四国帰ってね、自分のブログに教会行った感想、それをプリントアウトしてね、印刷して、先生四国に帰ったらあの子たちこんなこと自分のブログ書いてました。教会ってところは一体何だって、何だあそこはって、教会に行ってそこに立ったり座ってる人たち、涙が両目から溢れてきて止めどなく流れて止まらないって、一体教会ってところは何なんだって、賛美してる間もわけのわからない涙が、もうお説教分かったか分からないか知りませんが、とにかく涙がね。中学生っていうのは男の子は特にそういう時期はあんまりそういう感情の上下を表さないはずですよ。しかし止められなかった。何なんだ一体教会っていうところは。うちの教会でもあるご婦人がさすがにつらい、家庭のいろんな事情、人生つらいですよ、ね、だから神様ですよ。 これ家も建てもたまらずに教会来た。日曜日じゃない、祝日です。閉まってるんです。閉まってるってもう集会やってない。誰もいなかった。いいんです、いなくても。1時間かけて来たんですって。家も建てもたまらずに。これ教会の敷地に足を一歩踏み入れた途端にじーっとしちゃった。もうじーっとしたじゃない。理屈抜きですよ。人生は理屈じゃないですから。何か触れられた。何か癒された。何か力が与えられた。まあ理屈から言えば、来たと来なくたって何も集会やってるわけじゃないし。関係ないんじゃない？変わらないんじゃない？家で祈ったらって。だから、それが違うんだって。教会に来る来ない。教会に触れる触れない。教会に来て主の御前で主の光を浴びるか浴びないか。全然違う。全く違う。天と地ほどの開きがある。これは体験の世界ですよ。今日はパウロ先生の勧めを通し、本当は解説いらないんです。もう4つのこと読めばわかるんです。読めばわかるけれども、一応お説教します。4つの点で、本当に教会に来て恵まれる。素晴らしい。でまず第1番目。ご一緒に説明いらないんですが、4節。聖書をお持ちの方は、お読みできる方は、ご一緒に。ピリピ、4章、4節、お読みしましょう。はい。いつも主にあって、もう一度言います。喜びなさい。皆さん、だから説明いらないです。小学生だとわかりますよ。何を言ってるか、喜べ。パウロ先生、分かった。子供じゃないんだから。2回言わなくて、喜べばいいんでしょ？クリスチャンって喜ぶんでしょ？喜び大事なんでしょ？いやいや、頭で分かったのと、血となり肉となって実際に喜びの世界生きるとは全然違うんだから。本当に分かってる？もう一回言います。喜べって。皆さん大事ですよ。別に進学校行かなくてもいいんです。聖書の読み方は。ね。やたら短い文章の中に同じ単語が名詞でも動詞でも形容詞でも何回も出てきたら明らかに忘れるなって。何忘れてもいい。これだけは握りしめて礼拝から家に持ち帰れって。何ですか？こんな短い翻訳したたった2行に喜べ。もう一回。喜べよって。イエスもそうだったんです。道端で説教するように説教したときに、まことにまことにあなた方に告げますと、ね。もう一回言いますと。アーメン、アーメン。ね、台所で皿洗いながら適当に、ふんふんふんって聞くなって。流すなって。全部やめろって。立ち止まれって、鍵の前に立って、正面から受け取れって。本気で受け取れって。本当に分かってんのかって。クリスチャンは、真髄は、中心は、真骨頂は、喜びだって。喜びどうしたって。喜びこそ、ね、教会のもう真髄ですよ。ちょっとこのことを解説しましょうか。このギリピというのは、今のギリシャの北の方なんです。昔、マケドニア州と言ったんです。私、ギリシャ北から南のクレタ島まで団長になって、あの時も行ったんです、ピリピに。ね、ローマの植民として大きいですよ、昔。ローマ帝国は地中海を中心に南のアフリカ、北のヨーロッパ、東のアジア、ずっと果てに日本。日本は当時関係ないけれども、世界を統一して中立性にぶった切ってね、軍用道路を引いて共通語で、電光石火のように福音が伝わったんですけども、そのマケドニア州ってギリシャの北の方なんです。ラザー・テレサっていう人はマケドニアの出身でしたね。それでね、これヨーロッパで最初に生まれた教会なんですよ。昨日の夜は世界で最初のエルサレム教会の話をしました。今日ここはヨーロッパで最初にオギャーと生まれた教会、記念すべき教会ですよ。どういうわけで？解説しましょうね。使徒行伝の16章を見れば、つまびらかに書いてあるんですが、パウロ先生と、ね、たちは、ね、ずっと旅行してたんです。現在のトルコ、昔の小アジア、東から西まで約1000キロずっと、もうバスじゃないですよ。もう山の高いキリキアの教門1000メーターを登ってね、そうして偽クリスチャンに騙されたり、川に流されたり、凍え死にしそうになったり、飢え死にしそうになったり、石投げられて仮死状態になったりしながら、とにかく伝道したんです。そうしたら聖霊様がね、こっちだこっちだって。 そっちじゃない、こっちだって導かれたんです。第2回目の伝道旅行。で、トロアスっていうところまで行ったんですって。こうしたらね、幻が現れて。皆さん、マサイ夢って見る人いるんです。私、昨日近くのいいホテル泊めていただいて、なんかね、ラーメンの汁を全部飲んでる夢見ました。なんであんな夢見たかな。思ったら古いラーメンの汁でね、腐ったラーメンの汁だったってきて、それで目が覚めたんですよ。一週間また一人ぼっちだったんです。この間私を捨てたわけじゃないけど、実家に帰って九州に行ったんですね。それでね、なんだか冷蔵庫あさって、それでも飲んで夢見たかなと思ったんですけどね。これ、パウロ先生たちはそんなくだらないことじゃないですよ。来てって見たことのない人がバーッと現れたんです。これ神様だと思ったんです。神様が呼んでると思ってダーダネルス海峡を渡ってヨーロッパに上陸したんです。ネアポリスっていうところに。今そこにはね、サンタクロース モデルになったという聖ニコラウス教会って建ってるんです。ほらそこからさらに移動してピリピっていうローマ帝国の植民都市に行ったんです。昔ユダヤ人は世界中に散らばってたんです。私今年の9月は1ヶ月ブラジルに行くんですが、ブラジルはかつて日本人が一番移民したんです。日本人町ったら今韓国人が住んでいます。ユダヤ人は世界中に散ってたんです。ユダヤ人が世界中に散ったらシナゴグと言われる街道ね、ユダヤ人の礼拝堂、土曜日礼拝するとこ世界中に建てたんです。全ての街道という街道は全部エルサレムに向かって建ってるんです。エルサレムはシオンの都って言ってね、これエルサレムに帰ろう行こう、シオニズム運動というんです。私去年ですか、ヨーロッパで2番目に大きいシナゴグ見てきましたけれども、ところがなかったんですよ、ピリピにはまだ。クリスチャンは出張先でね、教会探し、十字架探して礼拝行くんですよ。ところがユダヤ人の街道がないんです。それでパウロ先生とシラス先生たちはそういう時は、ね、事前の策として川の岸辺で祈るようになってるんです。今はルデア川って言うんです。私行った時は川の流れがクーッ、すごい水量でした。そこでお祈りしてる人がいたんです。それでパウロ先生はそこで説教したんです。わかりますよ、宣教師なら。あ、この人の心開かれてる、この人は心固いな、まだ時じゃないかな、わかるんですよ。そこに、ね、トルコの方からね、大したも女性が一人でヨーロッパとアジア股にかけてね、布商売してるキャリアウマンがいたんです。ルデアっていう人でした。彼の大地に雨がざーっと浸透するように御言葉が入ってくるのが分かったんです。で、彼が最初の、彼女がクリスチャンになった、ね、私を忠実なものと思い出したら家に来てくださいって言って家中がクリスチャンになった。だからね、皆さん、このピリピの教会はあったかい教会ですよ。女性が初歩です。その家族です。クリスチャンホームですよ。だから皆さんね、そんな前話ばっかじゃないんです。もうトントン拍子にやっぱり来てよかった、幻に従って来てよかった、ね、そうじゃないんですよ。訳のわからない女の人が占いの霊に疲れた、日本も占いが流行ってね、テレビでもあらゆる占いやっても気をつけない。ほんでパウロの周りにいて訳わかんないこと言うから出てけって言ったんです。ほんで占いの霊が出てちゃった。もう占いできない、後ろで糸操ってね、金儲けしてた男の人がカーッと来てね、むちゃくちゃですよ。もう裁判なしに捕まえてね、背中鞭打ってね、一説には鞭の先に鋭角の骨が昔はついてたんじゃないかっていう人もいるぐらいなんです。ミミズバレっていうより肉がね、えぐれたんじゃないかって。何の悪いこともしてないのに背中鞭打たれて、パウロ先生、シラス先生ね、牢屋にぶち込まれた。でピリピに行くと現地のガイドがね、ここだって、考古学上昔のね牢屋、ここで新約聖書に出てくるパウロとシラスが投獄されてたのはこの部屋だったんです。だから私ね、このせっかく来た人にね、ジェスチャーでこうやってね、ちょっとこれ前唾かもって確かにこう牢屋の跡だってことは確かだけど、どの部屋かは聖書に書いてないから、ここだここだって言うけど隣かもよってね。まあしかしいずれにしても、ね、投獄されたでしょ。そしたら奇跡が起こったんですよ。何の奇跡？今日のようにね、賛美をしてたゴスペルを、地震が起こったんですよ。え、地震が奇跡って、いやいや、地震はいつでもあるんです。地震が起こってね、扉だけバタバタバタバタッと開いた。なんで扉だけって、いや、それが奇跡じゃないんです。誰も逃げないんだ。皆さん、
人生はこの世しかないって、切な的に人を殺してでも、殺めてでも、金取ってでもね、いい目を見るのが人生と思っただろう。大半の囚人がゴスペルに感化されちゃった。パウロとシラスのね、聞いたことないこの歌。いやー、私の人生生い立ちは不遇だったとか、そういう歌はいっぱいありますよ。人生は寂しく辛いもんだって、そういうね、歌はいっぱいありますよ。だけどこの御人たちはね、何の悪いこともしないでキリスト教を伝えて、鞭打たれてね、で神様なんかもう信じないっていう歌ならね、わかるような気もすると。神を信じてね、海を渡ってヨーロッパに来て、挙句の果てにこのざまかって。私の人生は何の良きこともなかったって歌うならばね、わかるって。ところがね、神様を賛美して歌ってね、もう感化された。誰も逃げない。大手牢屋の看守がですよ、自害して死のうと思った。厳しいですね、当時は。何の理由にせよ、逃げられたら、どうせ処刑されるんです。だからキリストのね、復活の時にね、ど素人の弟子たちがキリストの遺体盗んでいったってありえないです。そんな生優しいローマの番兵じゃないんですよ。何の理由でも、職務怠慢ならばね、自分が殺されるんですからね。だからどうせ殺されるなら、自分で死のうとしたらやめなさいと。私たちはみんなここにいると。ね、そんなバカなと思ってみたら、誰一人逃げないです。逃げられるのに。そこですかさずその死のうと思った監視はそこにひざまずいてね、先生方、救われるためにはどうしたらいいですかって言うから、まずあなたが主イエスを信ぜよって言ったんです。あなたが信じないと誰が救われるって。あなたが信じたらあなたも、あなたも家族も同心円のように、池に石をチャポーンって入れたら一つの輪が二つの輪ずーっと広がっていく。あなたと、そしてやがてあなたの家族も、救われますと言ったんです。ほいで家に呼んで、さっきはすいませんでしたって、鞭打ちの背中の傷を癒してね、丁寧にね。家族全員がバプテスマを受けた。二つ目のヨーロッパのクリスチャン。これが日本柱のようになって、素晴らしいヨーロッパ第一教会が生まれたわけなんですね。ところがそれから歳月が経って、三回目の伝道旅行ですね。ほいでパウロ先生はローマに護送されて、ほいで今はローマの牢屋の中にいて、そろそろ処刑の日が近いようだっていうのがピリピの手紙なんです。私は生きることはキリスト、死ぬことも生きだなんて書いたりね、自分の血は葡萄酒の捧げ物の完済になって捧げられると言ったりね。これであったかい教会のギリシャのマケドニアのピリピ教会が心配して、エパフロデトという教会の兄弟を献金を持たせて使わせた、イタリアのローマに。そしたら彼が病気になっちゃってね、逆にパウロ先生が看病したんですよ。で、看病して彼をピリピに返そうとするときに一筆書いたのがこの手紙なんだから、牢屋の手紙と言われるんです。獄中書簡と言われるんです。ところがね、いやーもう十分想像できます。これを読んで、どう思ったかって。私はびっくり仰天しますよ。どんなにしょぼくれてるかと思ったらパウロ先生ってね。皆さん、このピリピの手紙っていうのは別名ね。喜びの手紙って言うんです。喜びの手紙。良い宿題を与えましょうか。時間がある人はね、後で一生からずっと丹念に喜びとか、喜べとか、ね。喜びって言葉全部サインペンで印つけてください。一生から軒並み喜びですよ。通奏低音のように、ね。例えば4章の1節も、そういうわけですから私の愛し慕う兄弟たち、私の喜び。牢屋の獄中で明日は死ぬかもしれない私だけど、ピリピの教会を持ったら喜びが出てくるって言うんですよ。3章の1節も、最後に私の兄弟たち主にあって喜びなさい。皆さん喜びなんです。だからね、ピリピの人たちはまぶたに焼き付いてる。最初の初代の宣教師のどんな伝道だったか、いやー喜んで伝道してた。遥か遠くからやってきてね、神様が使わしたって言って、鞭打たれても牢屋で賛美してて、そこで奇跡が起こって、それでその教会員の家族が今役員みたいになって教会にいるって。さすがにその後は紆余曲折の散々な人生でも、明日は処刑の見てパウロ先生しょんぼりしてるかと思ったら、手紙が返信来たんですよ。相変わらず喜んでるって。死ぬかもしれないのにって。明日はないかもしれないのにって。 喜びって消せないんだって。それどころか。四章の佳境に入ったらですよ。ね。パウロ先生一人喜んで、後のクリスチャンみんな悲しんでたって。初代のパウロ先生の時だけ喜んで、後の教会はシュンとしてたって。ダメだって。いいかって。教会の真髄は、真骨頂は、喜びだろうって。私がどんなに喜んでピリピリで伝道したか忘れたかって。今イタリアのローマで、お前を殺してやるぞって脅迫されても私の喜びは消えないって。雨が降ってもこの灯火は消せないって。私たちは救われた喜び、生かされた喜び、兄弟姉妹の喜び爆発。どんな脅迫も、どんな迫害も、クリスチャンの教会の喜びは消せない。宝物だって。皆さん、今日第一番目に、教会は何故に素晴らしいか、喜びがあるからですよ。ですから皆さんね、教会に来るとき、スキップしてね、今日はね、嬉しい習慣だって喜んできてですよ。教会の玄関出てね、帰るときに、なんか葬式の帰りみたいにしょんぼりして帰ったらね、あんまり良くないですね。近所の人見てて、教会ってところは悲しみのところかって。それよりもね、一週間つらい一週間の教会来るでしょ。ほんで、御言葉を受けて賛美をして祈りを捧げたら、心変えられちゃったね。状況は全然変わらない。なんか、顔が肌光を放つようにね。ただいまーって家に帰ってたら、いやー、うちの神さん毎週教会に行くと元気で帰ってくんなーって。俺はまだキリスト教関心ないけども、聖書っていうのは侮れないな。教会ってところは、いいとこだなーって。いいですよ、この入り口のスイッチが入るのは。皆さん、私は東北ですからね、大阪南に行くほど、来月、沖縄に行きますけどね、南に行くほどね、喜びの表現がラテン系でね、いいんじゃないかと私は思うんです。逆言うとね、私東北だから北に行くほどね、あんまり表現しないんですよ。ある時、東北の一番北のね、最先端の青森。そしたら大阪から転任した牧師さんがそこ来てたんです。大阪からですか、どうですか、青森はって、いやー、日本列島広長いけどね、同じ日本人でもこんなに違うかって言うんですよ。言葉も違うんですけどね。何が一番違います、いやー、何が違うってね、先生ね、大阪ってところは、ね、ボケとツッコミだって言うんですよ、ね、いやそれ聞いたことあるって。着任した時に、ね、なんか子供と一緒、小学生の子供と一緒にね、ボケとツッコミやったんですよ。そしたら先生、誰一人ニコリともしないって。お父さんの背中に隠れた小さな少年がね、お父さんの上着のキューッと握ってね、帰ろう大阪に行って。だから私こうね弁明した、先生私も東北だからよくわかる、ね、東北はね大体寒いって、だから、ね、余計なエネルギー使わない、無駄なエネルギー、ね、しゃべることもなるべく、ね、小さい声で口開かないでボソボソとね。で、礼節あらたかだからね、まさか初対面の新しく牧師さんが仮に面白いこと言ってもですよ、ゲラゲラケタケタ笑うようなことがあったらどんなに不敬かって。だからね、私の想像ではすっごく面白かった。だけどこらえた、笑うの、ね、笑いをぐっとこらえて家に持ち帰ったよって。ほんで家に持ち帰って夕食の時誰か一人二人がクスクス笑ったかも、ね、あるいはベッドに入った瞬間にゲラゲラ笑ったかも、ね、だからね、心の本心は変わらないから表現が違うだけって言ったんですけどね。沖縄に行った時はですよ、ね、先生ホテルにこんな青年が来ますと、どんな青年かなと思ったらね、迎えに来たんです、日曜日の朝。もう山田小坊みたいな感じで。これ車、小さい車でね、あんまりね、相当古い車だった。ちょっと乗るの怖いかなっていうぐらい。そうしたらフロントガラスがほとんど見えない。これ大丈夫って。沖縄靴が上からバーってぶら下げてあったね。ここでハンドルの向こうに沖縄のものがグッズがパーッ、沖縄沖縄、もう乗った瞬間に沖縄って感じなんですよ。いやー、この人は本当に骨身までね、沖縄が染みてる人だと思ってね、沖縄生まれですかって言ったらね、神奈川ですって言うんです、ね、一回沖縄に来てね、沖縄に見せられちゃったって、仕事辞めて沖縄で仕事探してね、このユートピアに来てるって言うんです。いやー、言われなくてもこの人ね、もう幸せ幸せって来てるのよくわかりますよ。業界行ったでしょ、牧師さんが、先生あの青年ね、なかなかね見どころあるって、ね、多分将来ね 献身して牧師になるかもと私は思ってる。皆さん悪くないですよ。しょんぼりしてね、今を喜べなくていつ喜ぶんですか、ね、自分は今こそ最高だと思わなくていつ最高ですか、ね、喜んで生きなくて誰が教会行きたいと思うでしょうか。私たちの喜びの根源はいいことがあってもなくてもイエス・キリストに出会ったことですよ。パウロ先生はクリスチャン憎しってね、シリアのダマスコまで外国まで追いかけていったね、肉肉しく憎しみをかきたててね、トゲのついた棒を蹴ってね、痛くないかってキリストに言われてね、何の喜びもなかったんです。しかしキリストに救われて彼は豹変しました。その喜びは脅迫されても信仰を捨てようと命じられても消せるものではなかったんですよ。うちの教会もある時ね、メールが来たんです。教会に行ってもいいんですか、誰でも、ね、例えば私でもって。副牧師の先生がどうぞ、ね、お待ちしてます。来ないところが、ね、忘れた頃に来たんですよ。来たかったら毎日が来てきたんですよ。20代後半の小さな子供の手を引いて実家に帰ってきた、いろいろあったんですね。ほんである時洗礼受けるだけど受けないか、受けるか受けないかずっと迷って、日曜日の朝他の人に紛れて一緒に受けたっつって電話来た、夕方。あんな電話ね、後にも先にも一回だけ。先生風呂入っていいですかって言って、風呂、私保健所じゃないんだけどね、実は人前では気丈に振る舞ってもまあいろいろあるわけで人生が、ね、子供の手を引いて実家に帰ってきた、ね、泣きの涙だったって、こんなに涙が私にあったかって。ところが迷いに迷ってね、洗礼受けた。そうしたらね、こんな喜びあったのって。もう久方ぶりの内側からね、ためこもなく湧きずるようなね、この喜び。ね。信じられないって。で、この喜びを消さないために風呂に入らない方がいいかって言うんですよ。ああ、だから私ね、すごいピンときた。芸能人が握手してね、やったーって言ってね、右手を1ヶ月洗わないとかって人いるけどね、ああいうのと違う。水道水、ただの。ね。魔法の水じゃないから、ね、はっきり言ってね、頭3回シャンプー洗い OK、ね、体ゴシゴシ洗ってもこの喜びは消えないから、どうぞ自由に何回でも洗ってくださいって言ったんですね。皆さん、洗礼を受けた時、イエス様に出会った時、誰でもね、素晴らしい、人生で最高のものを掴んだと思ったはずなんですよ。どっかに抜けちゃってですよ、世の中と同じ物差しが入ってきてですよ、なんだか自分なんかと思ったりね、とんでもない。イエス・キリストによって救われて、ね、こんな無にも等しいものが救われて、神の子の身分まで授けられて、これ神様に用いられて、いつ終わっても天の御国に保証されて、天に名が記されて、そのことを喜べって、うまくいったかいかないか、こんなこと喜ぶんじゃない、ね、神様の前で神様がくださったものにそれを見つめて飛び跳ねろって。どこ行ったって、あのクリスチャンの、ね、真骨頂、クリスチャンのね、本物はどこに行った、喜べって。これクリスチャンになったら、今度はね、クリスチャン同士の交わりが与えられた。いやー、私の冠花飾りよって、ね、パウロ先生はフィリピのヨーロッパの初歩の教会を思っただけで心が温かくて喜びが湧き上がるって、大したもんですよ。私たちも同じです。ある時洗礼を受けた退職したご婦人が、それで教会で、ね、旅行に行くんです、ね、でね、旅行に行った。で、時間があるからバスの中でね、みんな感想を言いましょうと。いやー、こんな旅行初めてだって、ね。今まで会社の同僚の旅行、友達の旅行、親戚の旅行、山ほど旅行行ったって。だけど酒の一滴も飲まず、ね。こんなこと言ったら後で何言われるか分かんないって、疑心暗鬼の一点もなくね。腹の外から語り合えて、ね、笑い合える、こんな旅行ね、初めて参加した。まだ洗礼受けたばっかりだけど、洗礼受けてよかった。皆さん、私たちには喜びがある。天から与えられた喜び、一つのパンを生産式のように分かち合う喜び、お互いに赤の他人であったはずなのに兄弟姉妹である事実の喜びですよ。それをもう一回取り戻せ。教会は喜びを分かち合うんだ。皆さん、二つ目の勧めは何ですか。四つのうち次の八節読みましょう。五節読みましょう。 はい、あなた方の寛容な心を人に知らせなさい。主は近いのです。寛容です、皆さん。寛容というのは親切という意味もありますが、もともとは広い心です。狭い了見じゃないです。クリスチャンになって、いやー、なんなかったらああいう人と私は接しなかったろうな、いざならここで嫁にカチンと来たろうな、それが広い心に似るんですよ、人は接する人と。だからうちは犬を飼ってますけどね、犬はね、飼い主に似るって言うんです。先生のとこの犬が先生と顔似てるって言われて喜んでるから救いようがない、私もね。犬は群れを喜ぶからね、外側にしたら家の方ばっかり見てるんです。似るんですよ。どんな時にイライラして、どんな時喜んで、どんな時笑ってね、一緒に喜びを共有し、一緒に悲しみを共有するからね、なんとなく似るんですよ。俺、クリスチャンはキリストを知ったでしょ。それもかくにも一緒に歩むでしょ。一年、五年、十年ってね。似るんですよ、おのずとね。おーっと、キリストがね、すべて重荷を負った人、疲れた人はね、私のもとに来なさい。短気なイライラした人と一緒に旅行するのはね、もうよほど疲れますよ。イライライライラしてね。しかしね、謙遜な寛容な人と共に人生を歩むことは大いなる祝福ですよ。で、キリストの広い心がね、私たちの中に寛容となって、親切となって。ある時、うちの教会でタクシーの運転手のご夫妻が一緒に洗礼を受けたんです。ね、その後温泉に行った私。うちは田舎だからね、皆さんちょっと羨ましい話しましょうか。車で15分ぐらいの範囲でね、15分ぐらい、ね。温泉がね、15から20あるんですよ、うちは。一番近いとこ、歩いて30秒、うちから。行かないそこに。知ってる人ばっかりで。休みにならないから。行くときは遠いとこに行くんですけどね。で、ある温泉で出会った、その人と。ところで先生、どうして私クリスチャンになったか知ってますか？いや、詳しく知らないですよ。きっと私の説教に感動したかなって思い上がってた。関係ない説教は。ね。その人はタクシーの運転手でしょ。だから商売で。うちの教会の盲目の人いるんですよ。マッサージ師。送ってくる人当時いなくてね、タクシー頼んで教会来た、日曜日。で、その人はね、一回も教会行ったことない。教会の何たるかさっぱりわかんない。わかんなかった。縁がなかった。なんかスポーツ教会か何かみたいなイメージだった。福祉教会みたいな。自動ドアで開けてね、中から親切心のある人出迎えるかと思ったら、待てど暮らすと誰も来ないって。うちの業界冷たいね、皆さん。それでね、しょうがねえな、ここからはあとはサービスだって降りてね、玄関とおぼきしところに腕を引いてね、連れてってあげたんです、お客さん、うちの教会にね。で、扉を開けたらね、何かがバーッと来てね、ようこそおいでくださいましたって言うから、ようこそも何もね、あんた方が来ないから、いいから何の理由でもどうぞどうぞこちらにこちらにって、こういう礼拝堂に案内されて、おかけくださいって言ってね、いいからおかけくださいって言われてね、ところで別の人が紙と鉛筆持ってきて、新しい人が教会に来て初めに書くカードってね、なんでこんなの書かなきゃいけないんだと思ったけど、いや、みんな書くんですって、支障ない範囲でいいからって。書いてるうちに歌が始まっちゃってね。後ろと前に人が座ってサンドイッチみたいになって立てなくなっちゃってね。約1時間礼拝に出る羽目になったって。それで礼拝が終わって外に飛び出してタバコ一服吹かしてね。殺されるかと思ったって。生きて帰ったってね。と、その瞬間に待てよと。あそこで出会った人、今まで出会ったことのない種類の人だ。労働組合の人とも違う、親戚とも違う、友達とも違う、何か違うって、何かあの表情、あの言葉、それに惹かれて教会行き出したんです。で、奥さんが、あんたどこ行ったの毎週日曜日って、教会ずるい、私も行って、奥さんも一緒に来て。皆さんね、クリスチャンの親切心は大きな宝ですよ。そんなに狭い了見でそれをやめて、キリストの影響、寛容はキリスト者のね、証ですよ。昨日はね、教会のお話だから一つしましょうか、ね、昨日坂本龍馬のね、いとこの話をちょっとしましたけどもね、北陸に行きますとね、宇多津山ってあるんです、ね、そこはね、九州は、ね、九州からね、江戸の末期キリシタンっていうのは強制移民させられた、北朝鮮の強制労働みたいに、ね、歯がブンブン飛ぶところで開墾名士だったんです。いやー、クリスチャンにとっては過酷な時代でした。無理やり別の土地に住ませられて、 朝から晩まで労働ですよ。その時に百人隊長みたいにそれを番をした人がいるんですね。長尾八右衛門って言うんです。この奉行はなかなかの人格者ではありましたが、初めて会うキリシタンたちが九州から強制的に連れられてきて、この過酷な山の開墾を命じられている姿を見て感動するんですよ、ね、彼らはつぶやかないです。昨日つぶやかないって話したけどもね、お互いに助け合い、お互いに尊重し合い、ね、本当に麗しい集団だと思うんです。これで江戸が終わり明治になりね、キリスト教禁教の考察が撤去されてね、一応キリスト教が自由化されたらウィンという宣教師が北陸に最初のプロテスタント宣教師として入ってくるんです。そこに一等最初に飛び込んだのがかつてキリシタンたちを監視していた長尾八右衛門なんです。それで1年間バイブル仕立てをして、これは信ずべきものとして最初の洗礼者になるんです。北陸でプロテスタントで、その次男が長尾真希というんですよ。この長尾真希という人は牧師になるんです。同じ北陸の聖なる寺って書いて大聖寺という、浄土真宗の北陸の本山みたいなところで、それは壮絶な伝道をするんですよ。誰も教会なんか来ないんです。大体牧師の家庭に米は売らないんです。牧師の子供の弁当に唾吐きかけるんです。牧師の子供端から突き落とされる。それでも伝道するんです。何の身がなくても伝道するんです。来るのは乞食だけ。乞食が来たら白米を出すんです。他の日は白米食べれないから子供たちは今日も乞食来ないかな、白いご飯が食べたいと、こういう生活ですよ。しかしね、乞食たちの人に本当に感銘を与えてね、彼が天人の時はね、入場券買うことがないけどね、駅員さんに頼んで多くの貧しい人たちがね、長尾先生万歳って送り出すんです。そんな身がならなかったように一見見える過酷な壮絶な向かい風伝道の中で転がり込んできたのが新学生なんです。後に有名ですよ。この新学生の名前は香川豊彦新学生と言ったんです。彼は撃たれるんですよ。こんな過酷な状況の中で危機として伝道している、ね、長尾真希牧師のようになりたい。彼は後に神戸のスラム街に身を投じ、日本で最初の生活共同組合を、神戸の生活共同組合を作り、暴動運動の父のようになりね、視線を超えては日本でベストセラーになってね、人生で最後の彼のメッセージは、神に酔える大聖人って言うんです。酒に酔っ払うんじゃない。神に出会って、神に酔える聖なる人。あまたの人に長い人生で出会ったが、最も印象深く私の人生を決定づけたのは、かつて19歳の時。北陸は大聖寺にて伝道していた長尾先生見たくなりたい。それが自分の人生を引っ張ったというんですよ。皆さん、そう考えるとね、香川豊彦は明治から大正からね、昭和に至るまでね、用いられて、皆さんそう考えると、江戸の末期から入りましょうか。江戸の末期、九州から無理やり引き連れられてきた彼らの寛容ですよ。彼らの親切な様子ですよ。信じられない広い心ですよ。それに打たれた百人隊長のような長尾真希のお父さんが最初のクリスチャンになる。その息子は牧師としてね、なんだか身もないような花咲かないような伝道したけども、それが一人の人生を変えたんです。香川豊彦という日本の全国に影響を与えるような人物を生み出してね、江戸から明治から大正から昭和までつながってるでしょ。気候脈のように。ぶつ切りじゃないんですよ。全部つながってるんです。そしてその発露は何ですかというならば、寛容ですよ、皆さん。クリスチャンの寛容な、キリストの香りとでも言いましょうか。ですから教会に来るとね、キリストの寛容をいただいて家に帰るんです。職場に帰るんです。少し自分はイライラしすぎてかな、相当軌道修正ができるんですよ。じゃあ皆さん、3つ目は、それでは次の6節読みましょう。はい。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持ってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい、ね、何も思い煩わないで、ね、お祈りをするならば神様に知っていただくならば。先ほどのね、5節も不思議ですね。主は近い。これ世の終わり、キリストの再臨と取る人もいるんですが、世が終わるならば、エホバの証人顔負けに家を売って朝から晩まで伝道してじゃなくて、クリスチャンの、ね、キリストの香りを 知らしめよ。すっごくいい証だって。同じように、この6節を見ると、何にも心配しなくていい。ね。とにかく、ストレートに、ダイレクトに、神のもとに行って祈れ、あの議員さん、あの有力者、あの知恵者、あの週刊誌で小賢しいことに行かないで、なんで直付けして港に入ってキリストからホットラインで、大統領と日本の首相みたいに、ね、そっから恵みをいただこうとしないのか、ね、行き詰まって、あっちも行き詰まって、最後に残った次第は神様じゃなくて、最初から神様に祈れ、何事につけ、祈るがよいと。皆さん、教会に来ると祈りがあるんですよ。ね、四方八方袋小路でも大丈夫。ね、自分の能力を超えている問題にハードルにやると何にも問題じゃない、ね。神様に近づく心にならないことだけは問題ですけどもね。力がないことは何の問題でもないです。目の前の試練や壁が高いことは何のことはない。大したことはない。ただない。神様に信頼できない心はこれは問題ですよ。だから、幼子のように神に祈れと。ある時うちの教会、ね、1回目の礼拝9時から2回目が10時半の時代があったんですけども、入れ替えする時にぞろぞろ帰る時に5歳の男の子が止まったから、ね、ドミノ倒しみたいに大人の人が後ろからね突っかえそうになったんです。いやー感動した先生今日って、ある奥さんが言うから、何感動したの？男の子がね、両手を開いて組んでね、声出してね、お祈り始めたって通路で、ね、大人の人止まっちゃったですよ。子供にサインいられて天を仰いで、人は関係ないの、子供は。神様、だからパパが運転してうちに帰るんだから、事故がないようによろしく、雨。俺今度手を開いて左手パ、右手グッパーって言ったら、よし神様に言ったからこれでいいって言った。ここで清水した子で車に乗ったって、その一瞬間の静止画像にね感動しちゃったって、ね、やっぱああでなきゃねって、忘れないうちに祈ってもいいけど、まあ、いかに祈らなくてもじゃなくて、今祈れって、示されたらすぐ祈れって、すぐ神様にお願いしなさいって。その子がですよ、ね、後でね双子なんです。生まれつき股関節悪いんです。若いお母様迷って悩んでね、手術をするかしないかどっちがいいか分かんないですよ。決断、人生はするって決めた、決めても迷いがあるんです。よかったかな、失敗だったかな、遠いところの病院で不安げに電話来た、どうでしたか。それがね、手術室の前に、ね、白衣を着たお医者さんが何人かね、チームで手術をする。それでまた双子でしょ、またあの5歳の男子がね、医者が言いようが病院には関係ないって、神様誰々来るの、今手術だから、この手術が成功するようによろしくお願いします、アメン、お祈りしたんだ。でお医者さんの一人がね、あれお母さんクリスチャンなんですかって聞いたって。え、最近教会行き出して洗礼受けたばっかで、主人も来だしてるんですと。そうですか、僕もクリスチャンですよ。お医者さんは、お母さん大丈夫大丈夫大丈夫、心配しないで、イエス様が手術室にご一緒だからって。それはね、天使の声じゃないけど、ほとんど天使の声みたいだったって。不安の中で、お母さんの決断が息子の人生に良かったかな、失敗だったかな、その時に神様がね、祈りを発露にしてですよ、イエス様が一緒でしょ、お母さん、医者の一人の僕はクリスチャンですよって、イエス様がご一緒でこれからするんですからって、すっごい励まされたって。祈らなかったら何も起こらないんですよ。祈りは神の臨在を実体験させる。私たちの人生は頭の信仰じゃなくて実体験するための人生ですよ。こんなものの人生にも、こんなささやかなものの人生にも、如実に神様が現れたって、心震えるようだって、それが人生の意味ですよ。それが地上に生かされている意味ですよ。ある時正月、教会の娘がね帰省したんです。ところがね、カバンを JR に置き忘れて降りちゃった。大事なカバンですよ。もう見つかんない。電話したけど、見つかんないですよって言われた。お母さんがね、あ、そうだ、祈るの忘れたって言って。お祈りした。お祈りの隣にいたお父さんがね、あ、カナエが祈ってるからもう一回だけ電話してみるかって。0120のフリーダイヤル。ね、JR の。どこに繋がるかわかんない。別の県に繋がったんです。もしもし、カバンなんですな。忘れた。娘が泣けて大事なカバンで、じゃ向こうから。もしかしてそれはこういう形ですかって。そうらしい。チャックですかって。色は。うん、どうもどうもそうらしいって。 もしかして今届いたばっかりのカバンです。ちょっと開けてみるとなんか本が入って、うん、本が入ってるって。本の題名はカタカナで、マル。マルコの福音。福音って書いてあるって。あ、それ福音って言うんですよ。それですって。カチャーって正月の混雑して、ちょうど今しがた届いたところにフリーダイヤル通じたんですよ。感動した。それを聞いた別の教会員がね、ある時おじいさんの入れ歯がなくなったんです。俺祈る言葉を探して探して、たかが入れ歯、されると入れ歯です。立てれないから。あ、そうだ、 どこその家では祈ったら見つかったって言うから、祈ってなかったじゃないかって遅ればせながらね、3日だか4日経ってお祈りしたらすぐ出てきたんです。家の焼却炉から焼かれた後の無残な入れ歯が、あ、祈りは聞かれるって祈ったらすぐ出てきた、ただし祈りが遅かったって、ね、どうせ祈るのは3日4日早く祈ればね、同じ出てくる、でも焼かれる前の入れ歯が出てきたはずだってね、ゲラゲラ笑ったんですけども、じゃあ大阪に任命しますと。カバンを発見したあなたを教会、これから教会の忘れ物お祈り係に命じますと。誰かの忘れ物したらあなたが祈ってくださいってね言ったんですけど、子供でも大人でも小さいことでも大きいことでも祈りは大事ですよ。じゃあ皆さん、最後の4番目は何ですか。ご一緒に7節読みましょうか。7節、はい。そうすれば人のすべての考えに勝るあなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。皆さん、平安ですよ。ガリラヤ湖が大荒れでもね、キリストが乗った船の中だけすごい静寂なんです。なんでって、状況が変わることが救いかと思ったら状況変わらなくていい、内側が変わればいいって、キリストのご一緒がいいって、状況が晴れ晴れしてイエス様いない世界よりも大変な中でイエス様にぎゅっとすがらないと、しかしすがれば信じられない静寂平安を体験する、その世界の方がよっぽど人生だって、生きてるって実感するって、私は信仰の世界を歩いてるって、その世界が欲しいって、今のこの最後のそうすれば、祈ればね、すべての考えに勝る神の平安が心と思いをキリストイエスにあって守る、ガードする。大阪あたりは知りません。東京に行くとよく最近はね、総合警備なんとかって貼ってあった玄関と24時間のビデオがね、何する先生これって、物騒な世の中で教会もね、変な人が来ないとも限らないからつけてるんですって。意味があるかどうかは私知らないですよ。教会は献金あるんじゃないか日曜日って、無人みたいだからガラス割ろうかなと思ったらセコムとかパッと貼ってあったね。あ、もし割るとビーッとなって30秒以内に5分以内に棍棒を持った人が来るかも、でやめるかって、ね、ガードするかも、バリアーのようにね、お祈りをするとキリストにある信じられない説明不能な平安があなたを包む、手のひらのようにね、三つ葉の影のひな鳥のように、うわー生きててよかった、試練に合わないことがよかったんじゃない、試練にあってもこんな身近にキリストを体験できたことがよかった、悔いはない。まあ時間ですから一つの最後のお話をして終わりましょう、ね、数年前です、52歳でした。あの時ご婦人が、先生ちょっとだけ時間くださいますかと言うから、いいですよって。内容知らない、ご夫妻で来たんですね、52歳ね、何のことかと思ったら、先生私この間病院に行って胃の検査をしたらがんなんですって、でよくてあと半年生きれるって、よくてそういうふうに言われました。私も毎日聞きなくて言われたんですからね、52歳です。子供3人まだ結婚してないんです、ね。ちょっとね、なかなかどういう言葉で返したら分かんないから沈黙してね。かろうじてお祈りしてね。アーメンって目開けたらね、ご主人と奥さんがね、ありがとうございましたって言った。もうそそくさと帰ろうとするからって言ったら、もう一回座って待ってね。ちょっと質問していいって。今あなたの口からね、聞いた。あまりに残酷というか過酷というかね、あと半年でブツッと切れるっていうんでしょ、あなたの願い関係なくね。そういう中であなたの表情の穏やかさ、ね、ちょっとね私の中でね混乱しててね、一体先生どういうわけですかとか言ったんです。絨毯でもかきむしってね、神を信じてきたのにね結末はこうかってね、言うならば分かんないでもないけどね、人ごとのように話してね、彼女はこう言ったんです。先生、私はね、普通のクリスチャン、別に信仰の勇者でもなければ、 普通のクリスチャンです。女子高生の時人生の問題もなく、ただ教会の門をくぐり、ね、これは信ずべきと思ったから普通に信じ、ね、クリスチャンの旦那と結婚に3人の子を設け、52歳まで生きてきていろいろあったけれども普通の人生、普通の信仰、ね、だけど先生ね、今回ほどクリスチャンでよかったなって思ったことないんです。お医者さんにいきなりあと半年、よくて半年あなたの命で告げられた時に、え、なんでって自分の口から、先生私クリスチャンなんです、ですから天国の希望を持っているので、こんなこと言ったら傷つくかなと案ずることなく、何でもストレートに直に患者である私に全部残酷だと思わずにあらゆることを伝えてくださいね、私は天国を信じているクリスチャンなんです、もう自分の口からね、本当に腹の底から言ってる自分、え、なんでって、もともとこんなに強い人間であるはずがないのにって。だから先生その時思ったんです、私女子高生の時教会に通って信仰を持ってザーッと信仰を持って普通の信仰だったけど、クリスチャンでよかったって本当によかったってこんなに思ったことないですって私言ったんです。そういうわけですか、だったらね、次の日曜日あなたの病状礼拝で報告して祈ってもらっていいですか、どうぞ先生の自由にって言うから、次の日曜日皆さんちょっとびっくりするかもわかんないけど、この姉妹がね、あと半年とは言いませんが癌の病ですとね、オリーブ油を塗って安心して祈ったんです。これ教会が泣き出したんです、みんな兄弟姉妹だから。彼女も泣いたんです、そこでひざまずいて、じゃあ席帰ってくださいって言った。そして彼女がね、ちょっとだけ一言だけ先生ってマイクの前に来て、皆さん誤解しないで、この涙悲しい涙悔しい涙じゃない、嬉しくて私今初めて泣きました、なんて幸せな人生だろうって、こんなに多くの人に愛されて私は世界一幸せじゃないかと本当に思って嬉しくて嬉しくて涙が止まらない涙ですから、皆さん、ね、証言しましょう。から元気ではありませんでした。医者は半年と言いましたが3年生きました、55歳まで、ね、もう子供たちはお母さん仕事辞めるっつってね、沖縄から北海道まで旅行連れて行ってね、大事なお母さんに誰も指一本触れずないみたいな覚悟でした。彼女は週3回は教会来てね、倒れるまで教会学校やってましたね。遺言見たく、子供たち人生はとどのつまりね、神を愛すること、人を愛すること、これ以外は全部消えていく、神を愛してね、人を愛してね。やがて病状が悪くなってね、遠い病院に行ったんです。報告しました、心の中で言ったんです、私皆さん悟ってね、遠い病院に行くっていうことは二度と家の敷居をまたげない片道切符ですよ。この東京のルカっていう聖書の医者からつけた聖ルカ病院に最後に行った。皆さん分かってるって、二度と福島県の県境を戻ってこれないという片道切符、あとは天国ですよって、ね、である時お見舞いに行った東京に、朝からさーっと子供たちも会社休んで待ってたんです。寝たきりでね、小部屋で礼拝したんです、ね、私は喉からねここまで出かかってやめたんですね。おそらく今日が最後、あとは天国で会いましょう。私はあっちこっちの教会行ったらあなたの最後をね証ししたいが許可くださいって、だからこれ言ったらあなた死にますって言ってるのと同義語かなと思ってね、やめたんです。また来ますって言って、別の教会が次の日行ったんです。みんなのビデオレターを持ってしまい、ね、あの時はこうでしたねとかいろんなね証が入ってます、まあ、泣きながら彼女それ見たって、で渾身の一言吹き込んできたって、で次の日曜日私の礼拝説教のね2分ぐらい前にプロジェクターで流したんです。私は見てないんですよ、ね、保存したらね、流そうと思ったその直前に紙が一枚講談にたった今、東京は聖路加病院にいて彼女が天の御国に旅立たれました、亡くなった直後に、ね、昨日の挨拶言葉が流れた、こんな画像でした。福島の教会の皆々様、私これまで本当にお世話様でした。本来ならば張ってでも福島県の県境を越えて教会に行って愛するお一人々の顔をじーっと見て手をぎゅーっと握って本 当にありがとうございます、感謝します、お世話様でしたと挨拶すべきところ、叶わないこんな私のことをどうかお許しください。だけど私は本当に幸せな人生でした。イエス様を信じてよかったで挨拶がね終わったんです。あとはご想像にお任せします。不思議な神の臨在がその日の礼拝に、イエス様を信じてどんな病も彼女の心の平安を奪い取ることはついぞありえなかった。神様が手のひらのように大事な彼女の生涯を守られた。こんな荒れ狂うガリラヤ湖であと数日の数時間の命でブツッと切れる人生でも、その平安はついに誰も指一本触れることができなかった。なんというキリストにある平安。教会に通い続け、クリスチャンでいてよかった。皆さん、私たちはこの素晴らしい4つの点でね、喜びと、お祈りと、寛容と、平安。いやー、教会が提供するもの、教会に来て受け続けるもの、素晴らしい。この素晴らしい4つの点を、あの人にも、この人にも誘ってお伝えしたいな。この教会が用いられるように、一言お祈りをします。黙祷のうちにパウロのおすすめの言葉をもう一度思い巡らしましょう。いかがでしょうか。私はクリスチャンになって短い、あるいは長い、しかし長くても短くても最近イエス様に出会った喜びという点で、目の前の出来事に翻弄されて根本的な喜びがどっかに隠れてしまっていたかもしれないと、イエス様、私は喜んで改めて仕切り直しをしてイエス様と共に歩む地上の生涯を全うしたいですと、イエス様に出会った喜び、クリスチャンとされたこの喜びをもう一度称えますから、私を喜ぶクリスチャンとしてお持ちください。そんな気持ちの方、目を閉じたままどうぞ手を挙げてお示しください。はい。お一人一人を神様が必ず祝福されます。どうぞ下ろしてください。最近どうでしょう。そうだな、祈りが弱くなっていた。自分であれやこれや心配したり、あの人の意見、こんな世の情報に翻弄されたり、もう一回神の御前に出てお祈りしよう。幼子のようにクリスチャンの原点に帰ろう。主よ、私はお祈りをしますから、祈るクリスチャンとして導いてください。そんな願いの方、どうぞお示しください、はい、神様が一人一人を祈りの勇者としてくださいます。それからどうでしょうか。皆さんのクリスチャンとしての花飾り、寛容、家庭の中でもいろんな交わりの中でも何か小さいことを気にしすぎていたかなと、感情に流されすぎていたかなと、イエス様の広い心、穏やかな心、寛容な心、もう一度キリストの香りを私も身につけたいです。イエス様のその寛容を私にもお分けください。そんな純粋な気持ちの方、どうぞお示しください。主が一人一人をキリストの香りを放つものとしてお立てくださいます。最後に平安。皆さんの中で今試練の真っ只中の方もおられるでしょうか。右往左往しているそのような方もおられるでしょうか。イエス様が立ち止まって静まりなさい、私が一緒に船に乗り込んだと、私が与える平安があなたをガードすると、主よ、家庭の中に、心の中に、私の関わる近辺に、どうか不思議な平安をお与えください、助けてください。そんな祈り心の中で来られた方、どうぞお示しください。主が試練を祝福に変えてくださるようにお祈りをいたします。恵み深い主よ、あなたは本当に恵み深くて、一人で生きるのでないと、私と一緒に生きなさいと、だから祈れ、共にある喜びを表現しなさい。キリストが下さる平安と、キリストの香りを放つ寛容を
体験するような人生を歩みなさいと。教会を通し、私たちを高めへと引き上げてくださる、この素晴らしき人生、素晴らしき招きを感謝します。今、一人一人決断なさったことに、神様が御手を触れてくださって、その祈りと志を引き上げてください。喜んで生活をし、ことあるごとに膝を折って立ち止まって祈り、キリストの香りを放ちながら、キリストの寛容を身につける麗しい生涯となりますように、さらに麗しい教会として用いられるようにお願いします。それでは私と同じ言葉でご一緒にお祈りしましょう。天のお父様、感謝します。祈りながら生活します。喜んで生きていきます。イエス様の平安とキリストの香りを体験できるように導いてください。イエス様のお名前で祈ります。アーメン。